今朝は失ったの祭りを出してメッセージをいただきます。お願いします。
ちょっと前に断捨離という言葉が何か混戦してますね何ですか、断捨離という言葉が流行りました、そしてこの言葉ある程度定着しているように思うんです。字に書きますと断る、そして捨てる、離れる、これを合わせて断捨離。片付けの本を書いたこんまりというニックネームで知られる女性の言葉かなと思っていたんですが、調べてみましたらそうではなくて、山下秀子さんという方が提唱した言葉なんだそうです。でなんと商標登録されておりまして、断捨離っていう言葉は勝手に使えないようになっているんだそうです。もしかしたら私がここで使っているのもあんまり良くないのかもしれないんですが、まあお許しをいただくことにいたしまして、この言葉私は勝手に片付けの手段だと思ってましたから、その片付けるための極意というそういうふうに認識をしていたんですが、どうやら本当は違うんだそうです。確かにこれは片付けに役立つ発想なんですけれども、思想なんですけれども、そのシーンは物への執着を捨てるということ、これがコンセプトなんだそうです。なるほど、物への執着というのがなくなれば無駄に物を増やすということもなくなります。不要になったものは捨てることもできるようになります。結果物が減り、身の回りがすっきりしてきれいにいつでも片付けやすくなるというわけです。先々週休暇をいただきまして新潟へ行きました際に、家族が住んでおります家をの片付けを少ししてまいりました。その家は私の両親が借りて住んでおりました家で、まあ、両親のものがほとんど手つかずで残されておりました。それを、まあ今年に入ってから少しずつ片付けてきたんですけれども、これがなかなか進まないんです。理由は残されているものへのいろんな思いがある、そのために捨てるという決断がなかなかみんなできないんです。例えば母が持っていた服があります。姉が言うにはいいものでほとんど着てないから捨てるのはもったいないと、そういうことを言い出すと、まあ、片付けは進まないわけです。じゃあこれはどうやって処分するんだ、あなたが持っていくのかというと、そうですね、じゃあ買ってくれるお店があるのか、もらってくれる宛てはあるのかというと、別にそれがあるわけでもない。買ってもらえる宛てがあると思っていたのに外れて大騒ぎしたのが父の蔵書であります。隠れキリシタンのお墓の研究をライフワークとしていた父は、キリシタン関係の本だけでもかなりの数がの蔵書がありました。でそれ以上に貴重な資料とも思えるものもたくさん持っておりました。中には長崎の古書店で一冊数万だの十万だのという大金をはたいて購入したボロボロの冊子などもございます。古書店の店主が、先生が必要なくなったら連絡をくれと、全国どこにでも買い戻しに行くからと言っていたというので連絡をしたんですが、店主の方が先に召されてしまいまして、二代目さんはそんな資料に全く価値を見出さない、買い取りはしませんと断られてしまいました。仕方なく大学の関係者などからそういうものを買い取っているという京都の古書店に連絡をしまして、新潟まで行ってもらって買い取りをしていただいたんですが、まあまあゴミに出すよりも良かったかなという額にしかなりませんでした。まあ、捨てるにしろ売るにしろ処分をしようという気になるまでが大変であります。1年前には いやこれはまだ取っておいてと言っていたもの、1年経ってようやくもういいやと諦めがつくようになると、まあ、こんなことの繰り返しだったように思います。こういうふうに物への執着というのを断ち切るのでさえ大変なんですから、自分たちがこだわっていること柄あるいは習慣、そういったものから自分を引き離すというのはもっともっと大変なことだというのは言うまでもありません。特に信仰などといったら、これはもうそこを切り替えるというのは本当にできるんだろうかと思うほどであります。統一教会の信徒だった方やエホバの証人の信徒だった方の知り合いが何人もいるんですが、徹底的に洗脳された状態からその人たちを脱却させていくというのは容易なことではありません。支援をする人たちはその教えのおかしなところ、教義の矛盾点などを懇切丁寧に解きながら、いかにしてあなたは騙され信じ込まされてきたのかというそのからくりを繰り返し繰り返し説明する、そして納得してもらうまで続ける、実に根気のいる地味な作業ですけれども、あなたのために自らを犠牲にしている家族がいるよというその覚悟を見せながら信頼を得て、そして、その作業を続けていくわけです。これがどんなに大変かというのは、私たちに向かってあなたの信仰、キリスト教の信仰を捨てなさいと言われたらどうするかということを想像すればわかるかと思います。土台無理な話だと。で、実にパウロがそういう経験をしていたんだということを思いますと、なんとも不思議な気持ちになります。誰よりも熱心なユダヤ教徒であった彼が180度の方向を転換してキリスト教徒になった。これがダマスコというところへ行く途中、しかもそれをキリスト教徒迫害のために出かけていった時に強烈な光に打たれて、そこでキリストの声を聞いたというのがきっかけだった。これは皆さんもよくご存知の通りです。それでもその声の主が神の声だ、そういうように彼自身がすんなり受け入れたかというとそうではない。若干の時間が必要だったようです。強い光に打たれて、次の瞬間完全に考え方が切り替わったわけではないわけです。彼は数日間を呆然として過ごします。その中で改めてキリストに招かれる声を聞き、戸惑い迷いながら新たな信仰へと、その決断へと導かれていくんです。すなわちキリストに直接召し出された使徒の一人としての自覚を持ちながら、この後彼は異邦人伝道に邁進をしていくわけです。パウロの伝道生活の中で常に大きな障害となっていたのが立法主義的な思想との戦いでありました。立法を守ることによって、その掟を守ることによって救われる、そう信じてきたユダヤ教徒たちにとって、この立法へのこだわりというのは簡単に捨てきれるようなものではありませんでした。たとえユダヤ教からキリストを信じるというその信仰に改宗した者たちでさえも、立法は立法として守ることが必要なんだというふうに考える人たちがたくさんいました。特にユダヤ人の印ともいえる割礼へのこだわりはいつまでもパウロを悩ませたと言ってもいいでしょう。いかんせんパウロは熱心に異邦人伝道、すなわち外国人への伝道をしてきたわけですから、その異邦人たちに割礼を求めるということは、これは大変なことでありますから、場合によっては教会に危機をもたらしかねない大きな問題になりました。通常割礼は生まれて間もない頃に施されます。今日のところお読みいただいたところによれば、パウロも8日目に割礼を受けたと記されています。 それを大人になってから施すとなると相当ハードルは高くなります。そもそもキリストによる救いというのは割礼のような目に見える印を必要とはしませんでした。律法を守ることによって救いを得るというその考え方は律法を守りきることができない人間にとって全く意味を持たなくなっていると言わなければなりません。そこで罪を犯さないではいられない私たち人間にとって必要なのはその罪をあがなっていただく別の方法でした。キリストの十字架の出来事がまさにそれだったわけです。イエス様は私たちの罪をあがなうために十字架にあげられそこで死なれました。これはイエスという一人の人間が死んだということだけではなくてイエス様が人間の罪をすべて負いその罪もろとも十字架に貼り付けにされたということでした。ですからこのナザレのイエスという男が私たちの罪を負って十字架につけられたんだそう信じるならば私たちの罪はそこで清められたということをも信じることになります。つまり私たちは最後の審判の時すでにキリストによって罪をあがなわれているのですからその罪は清算されているのですからそこで改めて罪に定められることはなくなり救いに至る道を歩ませていただけるとそのように信じるわけです。これがパウロの信仰義にすなわちナザレのイエスを救い主キリストであったというふうに信じ告白することによって神様に義とされる、良しとされる、つまり救われるという信仰であります。ただ信じて告白するこれが全てですから人間の側のアプローチは何も必要とされなくなります。かつて律法によって締め付けられていた戒律も行動規範のようなものもなくなります。ただ信じる、それだけです。当然割礼も必要ありません。代々ユダヤ人として誇りを持って生きてきた人々にとってユダヤ人をユダヤ人たらしめた律法を捨て去るということは大変なことだったに違いないんです。だからこそ割礼などはそういう一部については捨てきれずにこだわったのかもしれません。しかしパウロはそれまで固くなに信じ守ってきたすべてを捨てました。捨て去るどころか律法によって義とされる生き方を彼はこう言いました。キリストのゆえに損失とみなすようになった。それまで律法を与えられたユダヤ人として生きてきた誇りもその印として受けた割礼もすべては他の民族には決してない選ばれた民であるユダヤ人だからこそのものであってそれは他の何者にも置き換えられない宝のようなものであったはずです。でもキリストはそれを無価値にされたとパウロは信じます。無価値にされたといっても神様との約束であった割礼を含めて律法そのものを否定したわけではありません。そうではなくて律法を守り通すことによって救われるという誰にも達成することができない現実が突きつけられてむしろ律法を守ることができないことによってあぶり出された私たちの罪深さをキリストが担い贖い清めてくださったんだということを信じるそのことを通して律法を完成されたのでありました。それを信じるに至ったパウロにとってそれまで信じて守り通してきたものももはや必要ないものになりむしろそれまでの時間や労力を含め損失とさえ思えるようになったわけです。まさに信仰の大転換が起こりました。パウロはたびたびこうして自分の改心の出来事を振り返って手紙に記しています。それは自分自身もそうした経験をしたのだということを知らせることによってあなたにもできると そういう慰めや励ましを与えようとしているように思います。いや、実際パウロはそんな優しい男ではなかったかもしれません。もっと純粋に、ダメなものはダメなんだ、いらんもんはいらんのだと割り切って突き進むまっすぐさこそがパウロの持ち味というような印象を持っています。ですから慰めと励ましというよりは、私はこれまで大損してきたんだという、そういう告白であって、あなた方も損をしているんだから、今すぐこだわりを捨ててキリストに信じ従いなさいと言っているのかもしれません。それでも私たちがキリストに従うために何かを捨て去るとしたら、その時それまでこだわったり守ろうとしてきた事柄について、それは所詮塵に過ぎなかったんだよねといつか思えるようになるよという、そういう慰めをこのパウロの言葉から読み取りたいと思っているんです。なぜならば、信仰を持って生きるということは何か大きな決断をすることではありますけれども、辛く苦しいことではなくて、本来は喜びと感謝に満ち溢れるものであるはずだからです。ですから信仰のゆえに思い悩むようなことがあったら、こういう言葉を思い出したいんです。失うものは、あるいは失ったものは所詮塵に過ぎないんだと。私には信仰に基づいて神から与えられる義がある。その思いを携えて信仰の種を豊かに育んでいきたいと思います。一言祈ります。至なる御神様、このひとときを感謝いたします。私たちの信仰はまだまだ細く弱いものかもしれません。しかしあなたが共にいてくださり育んでくださいます。その豊かさを思いながら、感謝を持って日々信仰の決断を新たにしていくことができるようにしてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。